こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなと違っていいんだよ、君に届け、セミの法則は。ミュージシャンであり、表現者でもあるローワイが、自身の少年期から生産地にかけての記憶を手がかりに、周囲と異なることへの戸惑い、いじめ、孤独、恋、音楽との出会いを語るヤングアダルト向けの青春エッセイである、タイトルのセミの法則は、長い時間を土の中で過ごしたセミがやがて羽化して飛び立つ姿に自分の可能性を重ねる考え方を指す。学校生活や対人関係が息苦しく感じられる読者に向け、すぐに問題が消えるとは約束せず、苦しい時期にも変化の準備となる時間がありあることを示す。本書の目的は同調圧力に合わせる方法を教えることではない。個性を無理に強制せず、音楽や想像力を含む自分なりの表現の回路を見つけ、他者の評価だけで自分を決めない視点を届けることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、セミの法則、停滞して見える時間を変化の全段階として捉え直す。本書の核となるセミの法則は、気分が落ち込み、まるで土の中に閉じ込められたように感じる時期にも将来の変化へつながる可能性があるという比喩である。セミは幼虫の期間を地中で過ごし、羽化後には地上を飛ぶ。この生態をいじめや勉強、人間関係によって視野が狭くなっている若い読者の経験へ重ねる点に本社の分かりやすさがある。ただし、この比喩は待っていれば必ず状況が好転するという単純な楽観論ではない。イローリーの語りでは、苦しい時間を経験した人がその過程で感受性や想像力、自分に合う表現手段を見出す余地が示される。重要なのは、現在の自分を完成形だと決めつけないことだろう。学校内の立場や周囲の評価は固定的に見えやすいが、成長に伴って所属する場所、人間関係、自分を表す方法は変わる。本書は、目の前の苦痛を軽視せずに、現在の苦境だけから人生全体を判断しないための視点を提示している。次に、音楽と想像力を自分の居場所を作るための表現として扱う。アローリの青春史で大きな位置を占めるのが、幼少期からの音楽との出会いである。本書では、音楽が単なる趣味や将来の職業選択としてではなく、現実から距離を取り、心の中で自由に移動するためのマインドトラベルの手段として語られる。これは、周囲に理解者が少ない状況で自分の内面を保つための実践的な意味を持つ。学校や家庭の中で与えられる役割だけでは息苦しい人にとって、曲を聴くこと、演奏すること、装いやイメージを工夫することは別の自分を試す安全な場になりうるからである。本書の特徴は、芸術的才能を特別な人だけの資質として扱わない点にある。音楽に触れて空想を広げる行為そのものが、自分の感覚を確かめる入り口として位置づけられる。読者が直ちに音楽家を目指す必要はない。大切なのは、好きなものを通じて他者の物差しから一時的に離れ、自分が何に心を動かされるかを知ることである。表現は、評価を得るためだけでなく、自分を見失わないためにも役立つという理解が本書にはある。さらに、女装への目覚めを通じて性別表現と普通の境界を問い直す。本書は、ローリが幼い頃から女装に惹かれた経験にも触れる。ここで扱われるのは、特定の属性について一般論を解くための解説ではなく、周囲が当然する男らしさやみんなと同じであることから外れる感覚を本人の経験として示すことである。若い時期には服装、話し方、好きな音楽、恋愛感情などの違いがからかいや排除の理由にされることがある。本書は、そうした現実を背景に、個性を隠して安全を得ることと自分らしさを表すことの間に生まれる緊張を伺わせる。注目すべきなのは、違いを美化して個性的なら何でも強みになるとは述べていない点である。異質に見られることには痛みが伴うが、だからといって自分の感覚を誤りと断定する必要はない、という方向へ読者を導く。自分の表現をどう選ぶかは一人一人異なり、無理に目立つことが求められるわけでもない。それでも本書は、普通という基準が絶対ではないと知らせる。自分に合う装い、趣味、振る舞いを考えることは、他者への反抗というより自己理解を深める営みとして読める。そして、いじめの記憶を被害者の責任にすり替えずに語る青春エッセイ。小学3年生頃にいじめが始まり、日曜の夜が憂鬱だったという経験は、本書の励ましに具体性を与えている。いじめを扱う作品では、強くなればよい、気にしなければよいといった言葉が、傷ついた側に解決の責任を押し付ける場合がある。本書は、著者自身が周囲と違うとみなされたことによる辛さを語るため、安易な精神論だけではない重みを持つ。一方で、過去の痛みを現在の自分の唯一の説明にはしない。音楽、装い、恋愛、将来への迷いといった複数の経験を並べることで、いじめを受けた人もまた多面的な関心と可能性を持つ存在だと伝える構成になっている。読者にとって有益なのは、 苦しみを比較して小さく扱わず、辛いと感じる自分を認める余地が作られることだろう。ただし、深刻ないじめや心身の危機に対して、本書だけが具体的支援の代替になるわけではない。信頼できる大人、学校外の相談機関、医療福祉の支援につながることが必要な場合もある。その前提で読むなら、本書は孤立感を言葉にし、自分の将来像を閉ざさないための補助線となる。最後に、片思いと自己演出の経験から未完成な青春を肯定する本書には音楽やいじめだけでなく、一途な恋や片思いについての書を置かれている。この要素は読者が抱える悩みを学校での評価や将来不安だけに限定しないために重要である。恋愛では、好意を伝えられないこと、相手に受け入れられる自信がないこと、見た目や振る舞いへの劣等感が強まることがある。ブローリはそうした感情をきれいに整理された成功談としてではなく、悩みを含む青春の一部として扱う。本書の姿勢は傷つかないために感情を持たないよう求めるのではなく、片思いを含めて真剣に悩んだ経験にも意味があると見るものだ。ここでの自分らしさは最初から確立したアイデンティティではない、服装を試す。好きな音楽に没頭する、人を好きになるなどの試行錯誤を通じて少しずつ輪郭を得るものとして描かれる。したがって読者は今の自分が不器用で答えを持っていなくてもよいと受け止めやすい。完成された人物像を模倣するのではなく、未完成のまま自分の好みや感情を観察することが将来の選択を支えるという関与がある。結論として、本書はいじめ、周囲との違い、自己表現、片思いなど思春期に生じやすい悩みを抱える中高生にとりわけ向いている。また学校時代の孤立感や自分の好きなものを人に見せる怖さを記憶している大人が読んでも、当時の感情を別の角度から捉え直す契機になり得る。一方、具体的な対人スキルや問題解決の手順を体系的に学びたい読者には、実用書や相談支援の情報を併読する方が良い。本書の実践的価値は方法論の提供よりも、苦しい時期の自分を一面的に判断しない言葉を得られるところにある。ローロ・ワイの音楽、女装、いじめ。恋愛にまつわる経験は、抽象的な自己肯定の標語ではなく、他人と違う感覚を抱えた当事者の青春史として提示される。そのため、読者は個性を大切にと言われるだけの場合よりも、個性が時に孤立や不安を伴うことを含めて考えられる。セミの比喩も、即効性のある変身を求めるものではなく、見えない時間を経て人が変わりうるという長い視野を与える。同種のやむけ励ましの本の中で本書は際立つのは、著名な表現者の華やかな結果だけでなく、その前にあった不安定さや違和感を読者に近い言葉で結びつけている点である。ご支援いただける場合はアローオリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。